第10課特撮の神様つぶらや英二特撮監督映画監督ゴジラの映画を見たことがない人でもゴジラという名前を知らないはずはないと思いますがどうですか？ゴジラは日本人が想像で作り出した怪獣で世界的に知られています。動物のゴリラとクジラの名前を合わせてゴジラという名前を作ったというのは有名な話です。ゴジラはこれまでいくつも映画が作られていますが、1954年に作られた最初のゴジラの映画は、水爆、核とその怖さがテーマになっています。静かに寝ていた怪獣ゴジラが水爆によって目を覚まして日本へやってくるというシナリオが考えられました。そしてこの映画の中でゴジラをリアルに撮るために活躍したのが円谷英二です。その頃は特撮という言葉はありませんでしたが円谷はフィルムを重ねたり、ミニチュアの建物を使ったりして、アニメでしかできなかった世界を映画で撮ることに成功しました。円谷が映画の世界に入ったのは1919年で、彼がまだ18歳の時でした。それから円谷はいろいろな映画の特撮監督を担当しました。1942年にできた映画の中に、円谷が特撮を使って撮った真珠湾攻撃のシーンがあります。日本が戦争に負けた後で GHQ がこの映画を見たのですが、GHQ は、はじめこれを本物のドキュメンタリー映画だと思いました。GHQ でさえ、間違えて本物のドキュメンタリー映画だと思ってしまうほど、そのシーンはリアルだったそうです。そのせいで、円谷は戦争に協力した人物だと思われて、GHQ によって映画会社を辞めさせられてしまいます。そのため、少しの間、円谷は映画が作れなくなってしまいました。映画会社を辞めていた時は、生活にも困るほどだったそうですが、数年後、円谷は映画の仕事に戻って、1954年に第一作目のゴジラを発表し、映画は大ヒットしました。その後も特撮のテレビ番組、ウルトラマンを作ったりして、多くの作品を残し、特撮の神様と呼ばれるようになりました。円谷は特撮のために様々な技術を考え出しました。例えば、本物の海に見えるように、水ではなくて寒天を使うなど、いろいろなアイデアを使って誰もが本物だと思うような映画やテレビ番組を作っていきました。撮影では厳しい円谷だったそうですが、大変子供が好きだったようです。例えば、怪獣ファンの子供が交通事故で亡くなった時は、涙を流し、小さな怪獣を作って、亡くなった子供の家に届けたこともあったそうです。最近では、コンピューターグラフィックスの発達によって、円谷が考え出した特撮の技術は使われなくなってきていますが、むしろ円谷が作った特撮の方が面白いと思うマニアの人たちも少なくありません。ですから、これからも円谷が作った特撮の作品は、そんなマニアを喜ばせてくれるのでしょう。